フレードウェルラジオ、
こんばんは。9月8日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz i&urara FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時レギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週目のパーソナリティを担当いたします、私望月千恵と
日向コイルの美春です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週のスポットライトのコーナーでは結婚式の秘密に迫りたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週のオリジナルコーナーは秘密の給湯室をお送りいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりましたね、みはるちゃん。
始まりましたね。
なんか何気にね、私の周りで内緒の給湯室が、うんうん、あの女の子たちの間で話題沸騰してるんだけど、
ちょっとなんかヒヤヒヤしますけどね、その話。
いやいや、この間ね、あの題名は誰が決めてるのって聞かれて、いやいや、あれはみはるちゃんがね、毎回毎回こうやってねって。
それはどっちで、共感ですか、それとも。
いやいや、共感
共感、
みんな共感。もう本当によ
かった、安心しました今。
あるあるネタだったよ。
いやですよね。でも
なんか、
ね、
あるあるネタでいろいろ提供してくれてた、いろんな話、こんなのもあるよ。
それすっごい聞きたいです。
マウント女こんなんだよみたいな感じで、ね、
周りにいる。
そうそうそう。でね、みはるちゃんに頑張ってって言ってたみんな。
頑張ります。もう一緒に頑張っていきましょう、
ね、今週も楽しみです。はい、
それでは今月のパワープレイナンバー、富田エリーでディアダーリン。
天の弱な君だから、いつもデートは君のチョイスで、だけどなんだか無邪気に笑う顔を見ると許せちゃうの。君のペースで歩くスピードも合わせてくれない、そのくせに手をつながないと口を尖らせ手を取る君が可愛い。君といると幸せだし、笑顔だって絶えないけど、好きが一つ増えるたびに、もっと私を見てほしくて、できれば君の一部になりたくてなれなくて。
今週のスポットライト。さあ始まりました、今週のスポットライト。今週は 結婚式についてです。
結婚式、
うん、みはるちゃん結婚式って行ったことある？
結婚式はまだ行ったことないですね。
あ、そうなんだ、うん、え、お友達まだ結婚してない？
友達も多分結婚してる子はいるのかな。いても、結婚式は多分あげてない
です、ね。あ、でも最近はそうかもね。結婚式しないでそのまま席だけ入れてとかね、写真だけ撮るとかね。
多いですね。
そうだよね。いや、私がね、今ほら喋りの仕事っていう仕事を主にさせていただいている中で、
はい、
もうね、半分ぐらいがね、結婚式の司会。
おー、なるほど。
っていう仕事をさせてもらってるのね。
はいはいはい。
でね、数えていくと、大体ね、もうね、10年弱やってて、2000組ぐらい。
いやー、素敵。
やってるのよ。
ね、2000組。
結婚式って、もう本当に人生のさ、集大成の紆余曲折のステージじゃない、
う
ん、
そうですね。もう見せつける場の。
そうだよ、そうだよ。もうこれでもかぐらいのさ、見せつけの場じゃない？だからね、もうね、打ち合わせの時から、こう、二人の関係性っていうのが出来上がってきて。う
ん、見えるんですね、そこって。
見える、見える、見える。もう本当になんだろう。
楽しそう、ちょっと。
楽しそうって思えるのもあるけれども、うんうん、まあ大変な二人もいるわけよ。
おなるほど。そういう人間模様も出ちゃうんですね。
そうそうそうそう。見えるわけよ。うん。だからね、結婚式って、うん、まあ、パーティー的なね、ウェディングパーティー、披露宴とか、はい、レセプションとかとも呼ばれてるんだけど、
うん、
様々な形があって、みんな違ってみんないいとは思うんだけど、
はいはいはい、
でもね、結婚式って、やっぱり、すっごい人間模様が見えるので、
うんうんうんうん、
私はね、はい、何回でもやってもいいと思うんだけどね。
あ、どういうことですか？
一組で、まあ、一回結婚して、まあ、次の結婚の時とかさ、うんうん、その次の結婚の時とか言うじゃない？
はいはいはい。
それでも、やってもいいと思うんだよ。でね、いや、なぜかって言ったら、はいはい、この間ね、たまたま、同じ人に、また結婚式の司会をしてくれませんかっていう依頼が来たわけよ。
はぁ、
い、わかる？どういうことか。
え、それは、まあ、もう一回結婚されるってことです。
そうそうそう、そう。最初の結婚がね、5年前だったの。女の子でね、新婦様で。で、
女の方なんですね。
そうそうそう。私ね、結婚式あげるときって、うん、こう、いろいろと人生の紆余曲折聞いたりとか、二人の出会いなれそめを聞いたりだとか、はいはいはい、ゲストの方のね、いろんな人間関係とか聞くわけじゃない。
うんうんうん、
だから、そういった意味で、すごく仲良くなるのよ。
ああ、はい、新郎新婦さんと
ですね。そうそうそう、そう、うん。で、なんかFacebook で繋がったりだとか、こう、その後もね、子供が生まれましたとかね、お家建てましたとかっていうのも、全部こう、報告もらったりとかしていて、
はいはいはい、
で、まあまあ、ほら、セパレートって言われるんですか？今言う、ここよくこう、セパレートしましたみたいなのも来るわけよ。その時はお世話になったんですが、みたいな。
あ、まあ、そうですよね。一言ご挨拶は、みたいな感じですよね。
そうなの、わざわざね。またね、実はまた結婚式するんでって言って、はいはい、お願いできませんかって言われて。
なるほど。
光栄ながらもっていうね。
それで、前の旦那さんも存じ上げていて、今回の旦那さんはまた初めまして。ってことですか？
そうそうそう。だから多分、その旦那さん、まあ私の知り合いの司会者にお願いしたんだっていう体でお願いしますっていうふうに言われたから、
はいはい、
まあ、前回も私でしたとは言えないけどね。
確かに。ちょっと言ってほしいですけどね。
そうそうそう、
全部知ってますよってか。
今回はこういう感じね、みたいな。
なるほど、ええー、面白いですね。
そうなんだよ。なんかもうね、結婚式って、そういった意味でいろいろと変わっていく。もう昔だったら絶対それタブーだからね。
あー、でもそういう、なんかお堅いイメージあります、結婚式っていうと。
なんかさ、こう結婚式でこれダメとか、これってどうなんだろうって思うことってない？
いや、あります、あります。それこそなんかマナーがすごい多かったり、なんか着るものとか、女の人だと身につけるものとか、なんか呼ぶ人とか、なんかそういうマナーがもうめちゃくちゃ細かくあって、なんかそれだけでなんか大変そうだなーってイメージですね。
ああ、そうだね、うん。いや、例えばさ、まあ、花嫁様が白のね、はい、ホワイトウェディングドレスだから、うん、ゲストの人が白っていうのは、もちろん NG じゃない。うんうん、それ以外にも、はい、結構ね、NG なものってあるのよ。
あ、あるんですね。
うん。お昼だと、うん、こう、肩の出しているものは着てもいい、着ないっていう言われがあって、うんうんうんうん、夜はナイトドレスでも大丈夫って、肩を出しても大丈夫とかね。
そうなんですか。夜の方が寒いですけどね。
そうだね。そうだよね。うん、確かに。
そうなんだ。
そうなんだ。そういうのとかもあったりね。
へ
ぇ、結構ね、そういうのを聞くと、
うん、
ま、今それをね、全部守ってるかって言ったら、
はいはいはい、
そうでもないぞとは思うんだけど、
ほうほうほう、
一応ね、男の人でもね、 まあ、スーツにしてもね、色とかね。う
ん、あるんですか男の人も。
あるのよ。
なんか難しそう。
あとね、シャツでもさ、ほら、はいはい、ボタンダウンとか。ああいうのとかでもね。
確かに確かに。
いろいろあるんだけどね。まあ、でもそんなに気にする人もいないかなと思いつつ、はい、知ってるといいかなとは思う、ね。
ああ、でもそうですよ。なんか恥ずかしい思いやっぱしたくないから、うんうん、すっごい下準備というか下調べをすごいいっぱいして、うん、なんかこう、主役の二人に迷惑かからないようにっていう、こう、来客の、側としてもいっぱい考えることたくさんありますよね。
そうだよね。うん、まあ、楽しみながらね、うん、本当に主役の二人を立てるっていうのもあるけど、うん、まあでもね、いろいろあるよ本当に。そう。でも美晴ちゃんがその時にはね、またいろいろと相談に乗りたいと思うので、
もう千恵さんに。
そう。じゃあここで一旦行きましょう。曲紹介させてください。シュガーでウェディングベルです。お聞きいただきましたのは、シュガーさんのウェディングベルでした。まあね、結婚式の本当にザ・定番っていう曲もいっぱいあるんだけどね、このシュガーのウェディングベルもね、まあ結婚式の私たちの中ではド定番だったので、
ド定番。
ぜひね、みはるちゃんに聞いてもらいたいなと思って選んだ曲だったので。
ぜひぜひ
さあ、後半もね、結婚式についていろいろと話していきたいと思いますが、今度ね、結婚式のパーティー、披露宴じゃなくて、はい、その前にある、教会の式とか、新人式とか。
はいはいはい。
そういった中でね、まあ、ちょっと、時事ネタ的なところも挟みながら。
はい。
人前式。人の前に出てる式って知ってる？
人前式。いやー、全然ピンとこないですね。
いわゆる新郎新婦が、二人が結婚しますよっていう制約の場？いわゆるキリスト教式では、牧師先生の前で、あなたはね、誓いますかみたいな、はい、誓いますみたいな、はいはいはい、そんなのあるじゃない、うんうん、その中でね、人の前でっていう人前っていうのが今、とっても流行っていて、
はい、
で、まあ、新郎新婦は、ゲストの皆さんに私たちが結婚しますよっていうのを誓うっていうのが人前式っていう。今ね、結構増えてきてるんだけど、うんうん、実はこの人前式って、日本の古来で一番古い結婚の制約の形って言われてるの。
はい、へえ、そうなんですね。
なぜかっていうとね、うん、昔の、まあもう本当に時代劇で見たことあるかと思うんだけど、
うんうんうん、
自分のお家の畳の部屋に金屏風を立てて、
うんうんうん、
新郎新婦、まあ花嫁花婿が座って、三三九度を交わすっていうの見たことある？
いや、ないです。
時代劇とかね、結構ね、昔だとね、うん、そんな感じでね、結婚式の披露宴をみんなでやるって宴の場っていうのがあるんだけど、
あったんですね。
あれがね、日本の古来の、まあ夫婦の制約の形、人前式の言われと言われてる。
へえ、うん、初めて知りました。
もう神様の前とか神社とか、うん、そんなのはね、一般的ではなくて、一般的なのが人前式って言われてるのが、まあ、昭和もっと前かな、明治、江戸時代とか。その時にはもうね、人前式しかなかったって言われてるぐらい。
そんな前からあるんですね。
そうなのね。それがだんだんと、まあね、日本人特有の、うんうん、いわゆるアメリカかぶれと言いますか、ヨーロッパかぶれと言いますか、海外のことでね、ウェディングパーティー、披露宴がウェディングパーティーって言われるようになって、うんうんうん、キリスト教式っていうのが増えてきて、誓いのキスは、みたいな。
いや、もうそのイメージの方がすっごい強かったです。
そうだよね。はい、大体今みんなそんな感じでね、まあ、牧師先生の前でとかっていうのが多いんだけど、
うんうん、
実はね、その人前式っていうのが日本では一番古くから言われている夫婦のちぎりの形。
へぇー。
なんでこれがね、またね、うん、いいのよ。ゲストのみんなに私たちが夫婦になりますっていうのを誓うっていうのがね、
うんうんうん、
こう、ゲストの人たちは、その結婚、その新郎新婦の二人の結婚の承認者になるわけよ。
ああ、まあそうですね。確かに。
だからなんかその人たちのためにも私たち夫婦頑張らなきゃいけないな、みたいな。
ああ、そういう誓いの場なんですね。
そう。結構ね、あったかい感じでね。私はね、すごい、そういう誓いも多いんだけど。
はいはいはい。
いいなーって思いつつ。
まあ、思いつつ、
まあまあね、自分の時なんてとてもじゃないけど、そんなことね、考えられないだろうけど。そう、おすすめだなって思うんだよね。
あ、でもなんかいいですね。こう、少人数でやる式なんですか？
うんうん、ゲストが全員来てもいいの。だからね、披露宴の中でやることもできる。
ああ、なるほど。
うん。
あ、なるほど。その場で、みんなに誓う場所。 ていうか。
どこでもいいし、うん、誰とでもいいし、どんな形でもいいっていうのが人前式だ。
へー。
ただ、誓うのが、そのゲストの人たちに、うん、私たち夫婦になります、頑張りますっていうのを誓うっていう。
あー、素敵ですね。あ、なるほど。そういうことか。うん、
だからね、はいはいはい、結婚式に迷ってる人たち、うんうん、で、レストランでみんなで会食だけしたいんですけどっていう人たちも、その人前式みたいなね、式をね、まあ、10分ぐらいかな。みんなの前で誓いますっていう誓いの言葉を言って、指輪の交換をしてみたいな。そんな感じでね、ライトな感じでやるっていうのも。
レストランとかでもできるんですか？
おすすめおすすめ。もうみんながいてくれて、ここに二人がいれば、それでできる形だからね。
うんうんうん、あ、そうなんですね。
うん。変わったとこではね、サッカー選手が、グラウンドの真ん中で、はいはいはい、ファンの子たちに向かって、僕たち結婚して頑張るんで応援してくださいとかっていうのがあったりとか。はいはいはい、
ああ、それ素敵ですね。
ねえ、結構ね、感動したようで、その試合絶対勝たなきゃと思ったけど、負けちゃったんだけど。そうそうそう。
まあ、それはそれで思い出ですよね。
そうだよね、本当にね。なんかね、ジーンと来たっていうのもね、あったかな。1万人ぐらいのね、スタジアムの中で。
それも人前式か。なるほど。
だからなんか結婚式っていいもんだなって思う中で、うんうん、やっぱそういうなんか夫婦で誓う場っていうのも、いいかなっていうのをすごい感じるんだよね。うんうん、
いや、いいですね。なんか言葉の重みってありますよね。
そうだね。うん、まあほら、結婚式でさ、ゴンドラから降りてくるとかね、はいはいはいはい、スポーン歌うとかっていう昭和なね、結婚式も、すごいいいかなとも思うし、うんうん、お金かけてね、そうやるのもいいかなとも思うけど、うん、でもやっぱり要はさ、その結婚式って、いかにこう、みんな自分のパートナーがこんな人なのよっていうのを友達に紹介したりとか、うんうんうん、親戚に紹介したりとかっていう、なんかその場だなっていうふうに思うので。
確かに。いや、そうですよね。本来はそういう場ですよね。
ねえ、だから楽しみながら、そういうところをっていうのもなんかポイント押さえてもらえたら、何やってもいい式だから二人が好きなようにやってくれたらいいなっていうふうに思うので。
ああ、確かに。
みはるちゃんの時にもぜひ、私に司会してあげるから何でも言って。
もうご相談すれば安心ですね。
任せてちょうだい。はい、といったところで、今週のスポットライトは結婚式でした。
さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第2週は、秘密の給湯室をお届けいたします。
ここは、うらら印刷。今日も男子禁制だからこそ、その話題で盛り上がる給湯室から聞こえてくる、内緒の話。
ちえさん、聞いてください。
何？
私の周りにいる、自称サバサバ女子。
自称
周りにいます。
サバサバ女子。私サバサバしてるからっていう子？
そうなんですよ。サバサバしている女子、まあ、サバサバしてる女子っているじゃないですか、普通に。
うんうんうん、
まあ、クールで、うん、まあ、ちょっと知的な感じがして、うんうん、なんかでも、それは、ちゃんと、周りの人が、あの人クールだよね、サバサバしてるよね、って言うからいいんですけど、私が言いたいのは、自称サバサバ女子です。
なるほどね。
私、サバサバしてるからさっていう女子で、まあ、具体的に言うと、まあ、わざと男っぽいふりしたりとか、まあ、よくあるのは、あいつ私のことを女として見てないから、もうこれ言ったらアウトですよ。これ言ったらアウトですよ。私、あいつのことを女として見てないからって言って、もうなんかその、男といることをまず、肯定化して、で、悪口を言うのも正当化して、で、女友達が少ないっていうのも正当化して、なんか男子の方が気が合うんだよね。なんか女子のさ、ああいうネチネチしてるとこ無理なんだよねって、めっちゃ言う人。いません。私の周りすごいいるんですけど。
いるね、でもね。あ、でも全然それサバサバじゃないよね。ウェティだよねって思うやつでしょ？
そうなんですよ。あ、サバサバ言ってるけど自分で。お前サバサバちゃうぞって。
意味わかってる？
意味わかってるってもう本当に聞きたくなるけど、まあまあまあまあ、聞かないで、なんか、どういうつもりで言ってんだろうなーって思ったりしますね。
いるよね。でも、なんだろうね、それがかっこいいと思うのかね。
うん。あー、かっこいい。なんなんですかね、あれは自分を正当化して、私が思うには、こう、男の子と一緒にいたいのかなって思っちゃう。
ああ、私サバサバしてるからさって言って、
気にしてないから
男も女も関係ないのよねみたいな。
そうですそうですそうです。
ああ、やだね。
いやー、嫌ですよ。なんか、ね、ふーんって感じで、こっちからすると、あ、まあ、ふーん、そうなんだ。よかったね、みたいな。
サバサバって自分で決めちゃダメだよね。
あ、そうですよね。確かに確かに。
なんか、うんうんうん、周りが、あの子サバサバしてるよね、みたいな感じで言うのはわかるけど、うんうんうんうん、本人が私サバサバしてるからさっていうのは、サバサバじゃないよね。うん、もうその時点でね。
確かに確かに。これ突っ込んだ方がいいんですか？サバサバしてるんだとか
いや、え、違うからって言ってあげたらいいんだよ。
あの子サバサバしてないよって確かに確かに。
そうだね。でもなんかサバサバ女子ってさ、うん、サバサバ、うん、何なんだろうね。そもそもサバサバってなんだろうね。
あー、うん、確かに。なんかそれで厄介なのが、なんかその好きな子、男の子がいた時とかに、
うんうん、
いや私なんかサバサバし自称サバサバ系女子が、うん、もう私のことをあいつを女として見てないから、なんか私が喋りに行ってくるよみたいな感じでこう近づいて、結局なんかうまくいくとか。
作戦ね。
作戦です、作戦です。
作戦ね。あーでもそうだよね、うん、それこそ本当にサバサバしてないもんね、
うん、
そ
うサバサバしてないですよね。
本当だよね。いやいや、もうなんかなんかね、サバサバ、自分でサバサバ言う子はサバサバじゃない。
なるほど。もうサバサバじゃないと。
うん、教えてあげよう。
わかりました。じゃあもう言ってきます、これから。
言ってきて。
どんどんどんどん言い上げてきますよ。聞いてもらって本当にスッキリしました。ありがとうございます。それではここで曲をお届けいたしましょう。山崎葵さんで、サバサバ。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便り感想お待ちしております。
さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうか。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送。地方の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した、また聞きたいな、なかなか眠れない夜の子守歌代わりにぜひお聞きください。さあ、来週の放送は9月15日火曜日、第3週パーソナリティは相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。さあ、いよいよもう9月、秋だね。
秋ですね。なんか涼しくなってきましたね。
ようやくだね。夜も眠れるようになってきた感じが。
確かに確かに。
うん、少しする。
もうエアコン、いや、エアコンはまだいりますね。
そうだね。でもまあまあ、秋になったらもう本当に夏のね、暑さが懐かしいぐらいになれば、うん、あっという間に冬になるかなと期待しつつ。そう、なんかね、もうようやくでもないけど、ちょっとだけ外に出るような感じもね、うんうん、出てきたので、いろいろ秋も楽しみたいなと思うんだけど、なんか、この9月もさ、はい、なんだっけ、なんとかウィークみたいなのって長い休みあるよね。
ありますね。
何かするの？
いやー、もう旅行行きたいんですけど、やっぱりちょっとまだ行けないかなと、様子を見つつって感じですかね。
うんうん、そうだよね。うん、でもなんかこういう時だからこそ、なんかちょっとこの休みに、なんかちょっとなんか長いね、いろいろなドラマのね、うん、前編見てるとか、そのとかもなんか楽しもうかなと思ったので
お家で、
うん、また来月もいろいろ話聞かせていただきたいと思います。それではお相手は私、第2週目担当パーソナリティの望月知恵と
三春で
お送りいたしました。歯磨きよ、
早く寝ろよ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。